それではメッセージを小川先生にお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。このようにまた礼拝に導かれて共に礼拝できますことを感謝をいたします。それでは御言葉を開きましょう。新約聖書のルカの福音書2章、ルカの福音書2章6節から12節をまず拝読をさせていただきたいと思います。今夜は本当のクリスマスということで、クリスマスを迎えるにあたってこのことについて考えたいと思います。ルカの福音書の2章をでは6節から拝読をいたします。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。ここまでにいたします。はじめに神様にお祈りをいたします。天のお父様、このひとときを感謝いたします。また御言葉にも感謝をいたします。どうぞ今日の御言葉を祝福し、私たちにまた大切なことを教えてくださいますように。クリスマスを迎えるにあたって私たちの取るべき態度を今日この御言葉からもう一度確認することができますように、どうぞこの御言葉を導きください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。クリスマスというのはキリストのご降誕をお祝いすることです。キリストのご降誕は二つの福音書に書かれております。それによると2000年前にベツレヘムというところで私たち罪人の救い主として神が御一人子をこの地上に送ってくださった歴史的な事実でありました。このクリスマスは全世界でお祝いされています。それ以来途切れることなくこのキリストのご降誕は祝われてきましたが、日本では少しこのクリスマスをお祝いする、クリスマスを迎えるということ、本当のクリスマスから考えたときに少しちょっとずれているというような風潮が見られるようです。ある方が日本の町に出かけられて、そして町の方々にアンケートを取られたそうです。年に一度のクリスマス、あなたは何を考えられますか、何を連想されますか。そのアンケートによると、たくさんの方からそのアンケートの集計があったようなんですが、まとめますと第5位、 チキン、特にケンタッキーのチキン。4位プレゼント、3位シュトーレン。このシュトーレンというのはドイツの伝統的なですね、こう丸型 の、 お菓子ですね、砂糖がの非常においしいんですが、2位サンタクロース、クリスマスサンタクロース、1位クリスマスケーキです。この5つの中で3つは食べるものです。2つはもらうものです。この中に残念ですけど教会とかイエス様とかそういうものは入っていなかったんですね。こういう今日のこの御言葉を通して、ベツレヘムの羊飼いたちが聞いたこと、彼らが見たこと、そして彼らがイエス様の前でしたこと、聞いたこと、彼らが見たこと、彼らがしたこと、このことから本当のクリスマスは何であるのか、私たちも分かっていると思うんですが、来週クリスマス礼拝を迎えるにあたってもう一度御言葉から教えられたいと思うんですね。まず一つ、本当のクリスマスとは何でしょうか。それはキリスト中心のクリスマスです。イエスキリスト中心のクリスマスです。お読みしました2章の10節、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。キリストの誕生はベツレヘムの野宿をしていた羊飼いたちに最初に知らされました。彼らは夜は寒い中でおそらく羊の番をしていましたけれども、そこに御使いが現れて、あなた方のために救い主がお生まれになりましたよと宣言されたんですね。今日ダビデの町でベツレヘムであなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです。2章の前半のところを見ますと、ベツレヘムの町の人たちはイエス・キリストの誕生を歓迎しませんでした。身重になっていた、またそれを連れていたヨセフとマリアが一生懸命宿を探しましたけれども、彼らは場所がなかったと書かれてありました。しかし羊飼いたちは2章の15節のところを見ると、その知らせを聞いたときに、さあベツレヘムに行ってこの出来事を見てこよう、彼らはイエス・キリストを迎え入れ、そしてキリストに出会うというその備えをした人たちでありました。多くの人たちがキリストをない、イエス・キリストを中心にしないそのような中で、彼らは貧しい中でイエス・キリスト中心の時間を過ごした人であったんですね。ここに私たちは本当のクリスマスというのはキリスト中心のクリスマスであるのだということをもう一度御言葉から教えられると思うんですね。今朝のメッセージにもありましたけれども、イエス様は予言の通りにこの地上にお越しくださいましたね。処女マリアからお生まれになられました。清い神がすべての栄光をもう十分に受けておられる、そうする必要はない、しかし神様の屈しいご計画の中で、神様は私たちのために清い清い御一人子を ヨセフ・マリアを通して、諸女を通してこの地に送ってくださったんです。神様がこの地に下ってくださった。人間の体を持ってこの地上に来てくださった。受肉してくださった。神と人両方の性質を持って来てくださった。決して分けられることがない一つの人格を持ってこの地上に来てくださった。イエス・キリストの誕生は世界を変えてしまいましたね。イエス・キリストが生まれる前を紀元前と呼び、 Before Christ BC と呼び、そしてイエス・キリストがお生まれになった後を主の年アンノ・ドミニと言って、このように世界のもう一変するようになりましたね。羊飼いたちはそれを知らされた時、彼らは何もありませんでしたけれど、しかしキリストに目を向け、そしてそのことを見てこようと、キリスト中心のそのようなお祝いをしたんですね。私たちももう一度本当のクリスマスを迎えるにあたって、やっぱりキリスト中心のクリスマスを私たちも本当にお迎えするようにしたいと思うんですね。もう一つ、本当のクリスマスとは何でしょうか。それは賛美のあるクリスマスですね。賛美のあるクリスマスです。2章の13節、するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。キリストの誕生が羊飼いの人たちに知らされると、なんと彼らの前に御使いと天の軍勢が大合唱をして、天に栄光が神にあるようにと、地に平和があるようにと、賛美が高らかに始まったようなんです。それを羊飼いの人たちは目の当たりにしたんですね。彼らは御使いから救い主が生まれたということを聞いただけではなく、聞くとその後そのような軍勢たちの高らかな賛美を実際に見るようになったんですね。聖書の中に出てくるクリスマスの中で欠かせない2つの登場の人物がありますね。それは羊飼いと御使いだと思いますね。羊飼いと御使いに共通していることは、神を賛美した人たちであったということです。御使いというのは神に仕えるしもべです。超自然的な存在ですが、彼らはベツレヘムに来て最初のクリスマスキャロル、神様への賛美を高らかに歌ったようなんですね。御使いが神様を讃えるという歌詞がですね、私たち今歌いました聖歌にもたくさん出てきますね。今私たちも歌いました。聞けや歌声空に響くを、栄えあれよと御使いうと、他にも吹けゆく野原の、吹けゆく野原のしじま破り、御使いいたえなる歌うたいぬ、その他にもたくさんの賛美で共通していることは、御使いたちが良い訪れを、そして高らかに神様を賛美している、そのような曲がたくさん聖歌に出てきているんですね。やっぱりクリスマス、本当のクリスマスですね、聖書的なクリスマスと考えたときに、その中に絶対欠かすことができない要素っていうのは賛美じゃないでしょうか。賛美のあるクリスマスです。
別にごちそうがなくてもですね、そこに立派なクリスマスツリーがなかったとしてもあれば素晴らしいんですけれど、それがなかったとしても、たとえ友達と一緒に何か充実した時間を過ごすということがなかったとしても、極端に言うと一人でクリスマスを迎えるというような場合であったとしても、その一人の心の中で賛美、神様への賛美、高らかに高らかに、主にあなたに栄光がありますように、そう歌われていれば、それは本当に充実した素晴らしいクリスマスの迎える方をされている方じゃないでしょうかね。本当のクリスマスです。多くの人たちはこの本当のクリスマスをからちょっとそれているようですね。やっぱりチキンだ、やっぱりケンタッキーだ、ああケーキだ、サンタクロースだ、部屋に大きな大きな靴下を飾って入れておいて、そしてクリスマスイブの夜に誰かそこに入れてくれないかな。けど本当のクリスマス、やっぱりキリスト中心のクリスマス、それと賛美のあるクリスマスじゃないかと思うんですね。私たちも本当にですね、教会ではたくさんの賛美がいつも歌われるんですけれど、これを本当に一つ一つ神様に感謝したいと思うんですね。そしてちょっと改めて聖歌開いて、どのような歌詞であるのかなというのをちょっとじっくり目を通してみると、また次の賛美するときに賛美が恵まれてくると思うんですね。先週私たちの水曜日の集会で、先週でしたか、アメリカからギルバート宣教師先生たちが来てくださって、クリスマスコンサートをしてくださいましたね。たくさんの美しいバイオリンの演奏や、また楽器の演奏で神様を賛美して、私たちは非常に恵まれましたね。やっぱりクリスマスというのは賛美のある時だと思いますね。それは何も外でそういうふうな曲が流れてるから、そういう雰囲気だからというのではなくて、やっぱり聖書を見た時に御使いが現れて、そして天の軍勢とともに13節14節のところで、糸高きところに栄光がと高らかに賛美されていた、これがあるからだと思うんですね。また何よりも2章の20節のところを見ますと、羊飼いたちは神をあがめ賛美しながらと、そのように書いてありますね。彼らも賛美しました。ですから本当にイルミネーション、ケーキ、ごちそうね、プレゼント交換、いろいろ楽しいことがあるんです。クリスマスセール、バーゲン、いろんな楽しいことあっていいと思うんですけれど、しかし賛美のあるクリスマスを私たちは迎えたいと思うんですね。今週火曜日に隣の辰巳今宮病院で婦人の方々がクリスマスキャロリングをしてくださることを本当に感謝したいと思うんですね。神様のご栄光が現れるように祈りたいと思いますね。また木曜日には千日用のバスターミナルの前のところで、本当に小さいですけれども、クリスマスキャロリングが行われますね。天気が守られて本当に素晴らしいクリスマスキャロル、賛美のあるクリスマス、神様のご栄光が現れるように私たちは祈るようにしたいと思うんですね。本当のクリスマスとは何でしょうか。最後に、それは礼拝のあるクリスマスですね。礼拝のあるクリスマス、2章の15節を、御使いたちは彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った、さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう、そして急いで行ってマリアとヨセフと会話桶に寝ておられる緑子を探し当てた。羊飼いたちはその賛美を聞いたときに、 そしてそれを見たときにベツレヘムに行くことにしたんですね。彼らは神様イエス様の前に出る決断をしました。彼らは何よりも友達と一緒に15節で見ると互いに話し合って相談して、そしてなんと素晴らしいでしょう、さあベツレヘムに行きましょう。ベツレヘムって何ですか？ベツレヘムは救い主イエス様がお生まれになられたところですね。そこへ行きましょう。興味本位にイエス様のところへというよりも、彼らはイエス様を最初に礼拝する人たちでしたね。実はあの東の博士たちよりももっと前に、一番最初にイエス様の前に出て行ったのはこの羊飼いたちでありました。そしてマタイの福音書にも出てきますけれども、しばらく経って博士たちも東の国からやってきて礼拝をいたしましたね。イエス様の前にひれ伏し、聖書の中では宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を捧げたと書いてありますね。そしてその礼拝を捧げた後、彼らは別の道から帰っていったと書いてあります。もう彼らはイエス様に出会って、そして変えられてね、本当に力いただいて、本当に素晴らしい、御使いが私たちに言ってくださった通りだ、神様があの自然不思議なあのダビデの星を導いてくださったあの通りだ、素晴らしいことが起こった、もう喜びにあふれて礼拝をして、そしてクリスマスを過ごしたんですね。本当のクリスマスですね。クリスマス繰り返しますけれども、ごちそうがなくても一人でも、聖書的な本当のクリスマスというのはキリスト中心のクリスマス、そしてそこに賛美のあるクリスマスです。そして礼拝のあるクリスマスなんですね。私たちはクリスマスをどのように過ごそうとしているでしょうか。やっぱちょっとあのクリスマスセール、あの新聞に入っているあの広告は絶対見逃すことができない、あのプレゼントを買いに行かないといけない、まあそれもいいんですけれど、けれど本当のクリスマスを私たちはキリスト中心にして賛美を持って迎えるようにしたいと思うんですね。水野源蔵さんという小さい時に脳性麻痺によって、まあ、瞬きしかできないといいますかね、目しか動かすことができないという素晴らしい詩を書かれるクリスチャンですけれども、このような詩を書かれたんですね。一度も高らかにクリスマスを喜び賛美歌を歌ったことがない、一度も声を出してクリスマスを祝う挨拶をしたことがない、一度もカードにメリークリスマスと書いたことがない、だけど雪と風が叩く部屋で心の中で歌い、自分自身に挨拶をし、まぶたの裏に書き、救いの御子の降誕を御神に感謝し喜び歌う。水野さんは歌いたくても歌えませんでした。声をかけたくても出すことができませんでした。書きたくても手を動かすことができませんでした。しかし水野さんはキリストを迎え、心で神様を賛美し、そしてキリストを中心にして真心から礼拝をされたんですね。 本当のクリスマスを毎年毎年迎えられた方ですね。なんと素晴らしいでしょうか。私たちは励まされるんじゃないでしょうか。私たちも本当のクリスマス、キリストのご降誕を心からお祝いして過ごしたいと思います。イエス・キリストが中心、私が中心じゃない、私の考えが中心じゃない、私の思いは横に置いておいて、イエス・キリストが舞台の上で上がっていただいて、そしてそのイエス・キリストを中心に高らかに褒めたたえ、そのイエス・キリストの前でひざまずき、神様感謝します、キリスト中心、本当のクリスマスをお迎えしたいと思うんですね。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。本当のクリスマス、私たちもキリストを中心にし、賛美にあふれ、そして礼拝をもってクリスマスを過ごすことができるようにしてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。